はい、で山本さん、追伸ということでですね、はい、先ほどですね、あの松下幸之助さんの、一番目の愛嬌があるという話で、その二つ目ですよね、
そう
これをちょっとぜひ教えていただきたいんですが、
なぜね、その松下幸之助引っ張り出したかってね、引き合いに出したかって言ったらさ、その、はい、さっき杉原さんに、気の話をしてくれって話ね。
はいはい。気
がどうだこだっていう話で、それで思い出して話し始めたら、あまりあの一番目のことで、あの一生懸命向きになっちゃって、だからその大事なところを忘れちゃったんだけど、もう一つはね、運がいいことっていうことだったんですよね。松下幸之助さんがおっしゃるのには。
運がいいこと。はい。
そう。愛嬌があって、運がいいこと。
なるほど、はい。
もっともだなって思うかもしれないけれど、じゃあどうしたらいいのって話じゃないですか。
そうですね、
運がいいって、運のいいやつにはかなわないな、運の矢玉に当たらないって、運のいいやつにはかなわないっていう話ですよ。
はいはい。
だから所詮それっていうのは、運がいい悪いは自分じゃ決められないでしょって話じゃないですか。ところが、東洋医学っていうのは具体的な方法論だから、具体的な方法論だから、あのちゃんと東洋医学的に考えれば、じゃあ運を良くしていく方法っていうのがあるはずなんですよ。
はいはい。
それは何かっていうことですね、それを主題に今話そうと思ってたら、
はいはい、
しっかりぶっ飛んじゃってごめんなさい。
いやいやいや、ありがとうございます、はい、じゃあぜひね、その運っていうのはね、どうしてもこう、まあ、その名の通り、あの何かこうコントロールできないものなのかなって思っちゃうんですけど、その辺をこう味方につける方法があるっていうことでよろしいでしょうか。
そうそうそうそう、
はいはいはい、
だから運っていうと、まあ確かに行き当たりばったりどうにもならないっていうのはあるかもしれないし、
ええ
でもね、運気って言ったらどうですか。
運気、はいはい、
運って言ったらわけわかんないけれど、それに運気っていう風にちょっと形作ってみると、運気を上げるっていう言葉あるでしょ。
ありますね、
運を良くする方法ってのはないかもしれないけど、どこの世界にもないかもしれないけれど、運気を上げる方法っていうと具体的になってくるでしょ。
そうですね、少し、具体的になってきて、
そうなると、なんか杉原さんの世界になってくるじゃないですか。
はあ、なるほどなるほど。それはどういうことでしょう。運、
なんかいつもおっしゃっている。
あ、はいはい、
神社を
神社ですね。
神社をお参り しなさいとか。なんかお仏壇の前で手を合わせるとか。そういったことは、何か、
はい、
あの運気を上げる方法のようなことをおっしゃってますよね。
そうですね、ちょっとこれはあの、まあ、会員さん限定のちょっとメルマガの方で、あでも全然あの一般のメルマガでもね、あのお伝えしたことあるかな、これ僕個人的なあれですけどね、神社参拝と、あとお墓参り、あとは親孝行ですね、この3つはあの一応習慣にしてまして、できるだけあの定期的に行うように、させていただいているんですが、山本さん、これはなんかその運気を上げるっていう意味ではいいことなんでしょうか。
まさに 運気を上げるものすごく、正しい方法じゃないでしょうかね。
そうなんですね。いや、そう言っていただけるとありがたいんですけども、はい、
もっと単純に言えば、汚れてるより綺麗な方がいいし、整理整頓とかね、ほらなんかあのトイレを綺麗にするとかそういうのにつながってくるんですよ。
あ、はいはい、
汚れたままで平気でいるとか、そういうんじゃなくて、やっぱりきちっとしておくっていうことですよ。四角いものは四角に、丸いものは丸いなりに整頓しておくっていうことですよ。
はいはい、
な患者さんの来ない時なんてなんかぼーっとしてるんじゃなくて、もう一度そのなんだろう本箱の中のものをちゃんときっちり、整え直すとか、ね、カルテのカルテ棚を整理するとか、なんかこうきっちりさせておくことですよ。
はいはいはい。
そういうのやっぱりきれいと汚いじゃ、きれいな方がなんかより運気上がりそうじゃないですか。
そうですね。
神社にお参りするっていうのも、はまさにそういった意味では心の整理整頓みたいなものですよ。
はいはい。
でまさに神社をお参りしたついでにちょっときれいにしておくとか、ゴミを拾うとか、
はいはい、
お寺でも同じことですよ。特にお寺の、庭なんてものは、どんな、まあ、金がかかってるかかってないっていう、うちなんて田舎の傾いてるのは貧乏寺だから、そんなに誇れるものは何もないけれども、やっぱ掃除だけはできるだけ一つすると。
あ、そうなんですね、やっぱり。
ほうきの目は立てておくと。
はいはい。
その、ほうきで吐くっていうのはね、掃除機でやるのとちょっと意味、なんかこう、すらすらしさが違いますよ。
あ、そうなんですね。
ほうきで家の中もね、吐き出すっていうのはなんかあれはあの何でしょうね、お相撲さんの時にあの呼び出しさんがあの土俵を吐くってあるじゃないですか、やっぱ吐き清めるとかいうことがあるんじゃないでしょうかね。そういうなんていうか心がけで変わってくるんじゃないんだろうかなと思うんですよ。
なるほど。
花一輪でも飾っておく、綺麗なものを飾っておくっていうのはこれは運気があると思います。
はいはいはい。
その運気を良くするっていうのはなんかこう、そんなに難しく考えるわけじゃなくて、なんか整理整頓とか、なんかこう周りから表面的にも綺麗にしておくことが心の中にもつながってくるんじゃないかって思うんですよ。
そうですね。はいはい。
そのやるべきことみたいなことをしっかりやっているっていうその自分の行いに自信が持てることが大事じゃないのかなと思うんですよ。
なるほど。
で捉え方ですから何でもいろいろなことっていうのは起こってくるじゃないですか。我々の周りにいろんなことは起こりますよ。そもそもお釈迦さんだって人生は苦しいものだっていうところから始まってるんですから、発想方って。
はいはい。
あんなの運のいいやつは誰もどこにもいない。でも自分でそれはあの嘆き悲しんでどうしようもない、もう決まってたことなんだ、俺はどうせこんなもんなんだっていうのは、それは自分の宿命っていうものを呪ってるわけですよ。ただね、宿命というものはないんだって教えてますよ。
ない
仏教では。
まあ
仏教ではなかった、いつのか仏教ではなっちゃったけど、
はいはい。
そのね、要は運命というものはあるんですよ。運命は今日右の足一歩じゃあさよならって会って帰るときに右の足を出すか左の足を出すかだって自分で決めてることですから。
そうですね。
右の足を出すようになってたわけじゃないです、自分で、じゃあ今日から左足を出そうと思ったら左足から出したって構わないし。
はいはいはい。
あれお坊さんたちのこう振る舞いあるじゃないですか、お寺の行事をやっているときの。
あります。はい。
あれは左足から出て右足から下がるとかね、
はいはい、
三神歌いってあるんですけど、そういうちゃんと決まりがあるんですよ。
そうなんですね。はい。
そう、あれ我々デタラメに歩いてるわけじゃないんですよ。
はい、
一歩一歩にも決まりがあるんです。でその決まり通りやらないと怒られちゃうし、決まり通りやらないと何か形がおかしなことになってくるんですよ。
はいはい。
合唱ペハンとかで合唱して、合唱してうちの帰るんです。車種出版合唱規範って言って、あの手を前にあの合わせて前に進むとき合わせて、変えるときには合唱して変えるって、こんな細かい決まりまである。
はいはい。
その決まり通りにやることがすがすがしかったりするんですよ。
はいはい、はい。
あの儀式っていうのはあくまでその決まりを忠実にやることが何かしら、私は分かりませんけど、それがどこまでどういうふうにあの影響するのかは分からないんですけど、決まり通りに行うっていうことが、まず、一番すがすがしいことなんですよ。
なるほど。
で、そういうことが、はい、例えば、我々何があるか分からないけれども、それが自分の運気に影響してると思います。 自分の、まあ、心持ちに影響してるんじゃないかと思います。
なるほどね。
だから何か同じような災害にあっても、この被害者意識を持つか、なんか自分がそれによって成長する糧なんだって思うかの違いとか、いろいろあるじゃないですか、同じことがあったって、だから本当にそれがね、普通に言うとこの運が良いとか悪いとか、なんか大金が宝くじで当たったとか、そういうようなことじゃないのかもしれないですけど、運のいいっていうのはそういうことの心がけっていうこともあるんじゃないかなと思う。具体的な行動として考えてもらいね、
はいはい、
それから、それでそのなんだっけ、最初に言った愛嬌というんだって、ね、そもそも笑顔と、挨拶ですよ。
笑顔と挨拶ですね、
はい、笑顔と挨拶ができなかったら不信感も持たれますからね、やっぱり笑顔で相手を迎えるっていうのは、あなたのことに敵意はございませんっていうのと、
はい、
挨拶をすることによって相手が喋ることを導き出すっていうのはありますから、なんていうか、関わり、あなたと積極的に関わりたいと思ってますよっていうアピールになるじゃないですか、はい、あれはだから挨拶ってなんだってのは、私は今一方的に喋ったりしてるけど、今こういう喋、ったりしてますけど、我々が患者さんと話すってことは、なんかこううまいこと水を向けるっていうような作業じゃないかなと思います、
はいはい、
患者さんに話してもらう、どれだけでも自分の中のものをこう出してもらうための呼び水みたいなもんですよ、うまいこと愛の手を入れてやるだけでいいと思うんですよね。相手をいかにあなたのことを知りたがってます、聞きたがってますというアピールとしての愛、はい、まず導入が挨拶だったりすると思うんですよ、だからまあそれも愛嬌じゃないですか、関わり人との関わり方っていう、
そうですね、じゃあまずこの愛嬌ってかんってことに関しては、まず笑顔と挨拶、
そうそう、具体的に言えばね、
具体的に言うとね、
具体的に言えば、
はい、まああとね、こう話を聞くときのその愛の手と言いますか、
そう、そうそうそう、愛の手、
あ、なるほど、
自分から話すっていう場面もあるかもしれないけど、それはもちろん ありますでしょうけど、いかにこう相手が喋りやすくしてやるか
はいはい、
逆に、もう帰ってほしいなっていう時、いつまでもこう、まあ、いいことありますって言うと、いつまでも終わりませんから、
はいはいはい、
だから私もそろそろやめさせてもらった方がいいんじゃないですか、だって、あんまりにも愛の手のうますぎて、いつまでも調子づいて喋ってるじゃないですか、こんな感じですよ、だから、
いやいや、そんなもんね、
こんな感じ、そう、前田杉原さんの特に、
いやいやいや、そんなもんないですが、でも、本当ね、そのやっぱ治療、山森さんはね、その治療院とか介護とか、もうお寺の住職もされてますから、そのいろんな人との関わり合いの中で、これ、得られた、もう本当、知見ですから、貴重な、これね、本当、ね、もうちょっとお金には換えられないぐらいの価値があるんで、まずですね、この愛嬌があるってことと、それからこの運が良い。運気を上げるため このまず掃除ですかね、まず一番身近でできそうなことは、
そうですね、
はいはい、
それから杉原さんがおっしゃるように、その神社とかお寺とかと親しむことは大事じゃないですか、はい、とってもいいことだと思いますよ、お家にはお仏壇があったらお仏壇をきれいにしとくとかね、
はいはいはい、
そういうのはいいんじゃないですかね、でお家だってみんな場合によっては神棚ってあるじゃないですか、
ありますよね、はい、
神棚の祭り方なんてね、私は坊主のくせに神棚の祭り方をみんなにこう独特と説教したりすることある
そうなんですね、
そう、神様大好きなもんでね、
でも、
まあ、そういったものに関心を持つ、関わるとか、なんかそういうこともすごく、いいんじゃないかなと思います、
はいはい、
今からね、そういうことすごく我々のとって大事だと思いますよ。
いや、そうですね。はい。
だって、ね、マッサージだって針だってな、針はどうかわかんないけど、マッサージだって、ええ、どんどんマッサージロボットの方が上手くなっちゃうかもしれないじゃないですか、場合によったら。
ああ、確かに最近はそうですね、 AI とかもなんかよく耳にしますし。そうそう、うん、
そう。あとはどうです、我々が人としてなんかこう、ええ、人として関わってるんだっていう部分しかなんか知らないけど、機械に負けちゃいますよ、怒れるものから負けちゃいますよ。
そうですね、うん、うん、
まあ、気を込めて一生懸命治療させてもらうっていうようなのが、ええ、はい、うん、今我々に残されてるけど、さすがに AI では気を込めてなんて言ったってそうはいかないでしょ
う。そうですね、そこはね、ちょっとロボットでは難しいところですから、うんうん、
それはだから瞑想だとか、ええ、神社の参拝だとか、お寺さんへのお参りだとか、はい、ええ、うん、ご先祖さんへも大事ですとか、まあ、ね、なんか知らないけど、ええ、そういうこととつながってないことはないですよ、むしろそういうことに気づく必要があるんじゃないですかっていうことですね。
はいはい、
うん、
なるほどですね。いや、山本さん、あの本当ね、これ追伸というか、もうメインテーマになりそうなお話だったんですが、うん、これね、ぜひ意識して、あのこれ音声聞いていただいている方がこれ意識してですね、あの、まあ、これからまたね、あの新しくこうインターネットの集客だとか、まあ、こういうね、運気を上げるとか愛嬌とかですね、この辺意識していただけると、本当ね、多分どうでしょう、山森さん、かなりもう繁盛というかね、人気は出そうな気はしますよね。あの少なくとも こういうことをやってるところとね、やってないところでは、
まあ、具体的に、どう変わるっていうわけで、自分の中の、まず自分の中の意識を変えていくというか、意識をちゃんとこう、はい、そういうふうに、ある程度自分の中で整えていくっていうことかなと思いますけどね。
はいはい
はい、
うん、
でね、私お坊さんをやっていて、そして、まあ、お坊さんっていうのは修行っていうのは 行ずるっていうことなんだと思うんですよ。でもね、なんかお坊さんっていうのはいかにもなんかそれらしいことを、エスラムと言ってるようにしか伝わらなかったりするじゃないですか、皆さんね。
はいはい、
皆さんになかなかお坊さんの言ってることを具体的に、まあ、座禅とかは本当は具体的な行なんですよ、行でのことなんで、その中から導き出していくものなんだけど、はいはい、なかなか伝えにくいんですよ。
ただ
言ってると不親切なんですよ、自分たちが分かってるから、ね、
はいはい、
それはもうみんなも分かるだろうと思って、なんか途中を割愛して話したりするんですよね、話したりというか、うん、どうもそういう伝え方が多いような気がするんですよ。ただ、あの我々は本当に治療家っていうのは一番なんだかじゃないけど、そもそも、なんか痛んだり つらかったり苦しんだり、現世で苦しんでる 今のこれどうしてくれよ、どう見出してくれって具体的にこう投げかけられる問いかけなもんですから、まあ、なんか美しい言葉でごまかすわけにいかない、ごまかすわけにいかないって、それじゃなんか要は足らないわけですよね。痛くないと思え、痛くないと思え、痛くないと思えば痛くなくなるぞなんて言ったって、ふざけんなって話になっちゃうじゃないですか、我々の場合。
はい、
ただそのより具体的に関わっていくっていう中で、我々は生かされてるのかなっていう気がしますよ。
はい、
うん、
なるほどですね。さあ、ちょっとね、山森さん、非常に高尚なお話、本当ありがとうございます。まずですね、ちょっと今日は、まあ、時間の都合上ここでインタビューの方はね、終わりにさせていただくんですが、
はい、
ぜひですね、まあ、今日これ音声聞いてる方は山森さんのお話をね、参考にしていただいて、ぜひ頑張っていただきたいと思います。で、山森さん、ぜひまたですね、またいろんなお話をね、聞かせていただきたいと思いますので、
はい、
山本さん、じゃあひとまず今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、失礼します。長々とすみませんでした。
いえいえ、またぜひよろしくお願いします。
はい、はい、失礼します。
はい、じゃあありがとうございます。
はい、
はい、失礼します。